聖書をお読みいたします。ダニエル書7章の27節、天下の全王国の王権、権威、支配の力は意図高き方の聖なる民に与えられ、その国は常しえに続き、支配者はすべて彼らに仕え、彼らに従う。続きまして、新約聖書のマルコによる福音書8章の31節から38節までです。それからイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日の後に復活することになっていると弟子たちに教え始められた。しかもそのことをはっきりとお話になった。するとペトロはイエスを脇へお連れしていさめ始めた。イエスは振り返って弟子たちを見ながらペトロを叱って言われた。サタン、引き下がれ。あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。それから群衆を弟子たちと共に呼び寄せて言われた。私の後に従いたい者は、自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のため、また福音のために命を失う者はそれを救うのである。人はたとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えようか。神に背いたこの罪深い時代に、私と私の言葉を恥じる者は、人の子もまた神の栄光に輝いて聖なる天使たちと共に来るときに、その者を恥じる。本日は、自分を捨てて自分の十字架を背負って生きようというお話です。ある小学生、勉強嫌いでしたけれども、お父さんお母さんから、もしテストで100点を取れたらディズニーランドに連れて行くよというふうに言われたので、励まされて一生懸命勉強をしましたら、見事100点満点が取れました。でも親は喜んでくれたんですけれども、少し暗い顔をして、実は今月はパチンコをやりすぎてお金がないから、ごめんなさい、ディズニーランドには連れて行けません、その代わりただで入れる大宮の動物公園に行きましょう、そんなふうに言われたら、子供はとても怒ると思います。パチンコやりすぎた親が悪いんだ、借金してでもお金を作ってくれ、ディズニーランドには絶対行く、そんなふうに子は親を諌め諭すことだろうと思います。2000年前のユダヤでもこれと似たようなことが起こりました。当時のユダヤ人は、聖書といえばダニエル書と言えるほど、ダニエル書はとても人気な書物でした。で、特に7章の27節、王権、権威、支配の力は意図高き方の聖なる民に与えられ、支配者はすべて彼らに仕え、彼らに従う。そんなふうに書いてあります。で、ユダヤ人がこれを読んだら当然のことですけれども、自分たちこそがこの意図高き方の聖なる民であると。これは間違いないと。つまり、この約束は自分たちが世界の王者、支配者になる。メシアがやってきたら、自分たちはローマ帝国から解放し、自由になって世界に君臨するのだ。 そんなふうに2000年前のユダヤ人は理解していました。でそんな折にイエス様が現れて弟子を取られました。目を見張る奇跡を次々と起こして御国の教えを広めてくださいました。で共に生活をしていた弟子たちは、もしこの人がメシアであるならば、多分それは間違いないことなんだけれども、きっと自分たちの国で、いや都エルサレムで革命を起こしてローマ帝国の人たちを追い払ってくれる、そんなことになれば自分たちはいずれ新しいイスラエルの国の、つまり全世界のユダヤ人やサダイ人に上り詰めることができるだろう、そんなふうに想像たくましく毎日を過ごしていたのではないかと思います。ペテロもその一人でした。イエス様はマルコ8章の29節で、あなた方は私を何者だと思うのか問われましたけれども、ペテロは正解でを答えることができました。でもイエス様は当時の弟子たち、そしてユダヤ民族の大きな勘違いというか誤解をよくご存知でいらしたので、真実を語ることでその誤解を解く必要に迫られました。神様のご計画は、自分たちを抑圧するローマ帝国を倒す程度のものではなくて、もっと根本的な敵を倒すものだったからです。そしてそもそも先ほどのダニエル書7章27節、意図高き方の聖なる民というのもユダヤ民族と考えるのは誤りでした。またメシアが革命を起こしてくれるというのも大きな誤解で、ご自身の役割は殺されてよみがえることだ、そういうふうに教えてくださったわけです。神の計画によると、このメシアの死というのはイスラエル民族の失敗、罪を帳消しにするものであったし、またロマ書8章3節の通り、イエス様ご自身の体において罪を断罪するものであり、またそれは闇の力サタンを地上の王座から引きずり落とす、下ろすクーデターでもありました。そしてそのむごたらしいメシアの死は、同時にメシアが地上の王に即位するという戴冠式でもありました。しかしその時の弟子たちにそれを理解する力はありません。その言葉を耳にしたペテロは、夢砕かれて憤慨し、イエス様の教えを拒絶してしまいました。世界的な支配者と、イエス様と共に世界の支配者となって権力を振るうはずだった自分が、どうして死刑囚の家来として世界中から売金扱いされなければならないのか。ですからそんなことを受け入れることもできなかったペテロは、イエスを脇へお連れしていさめたわけです。そんな考えは捨ててもらわなければ困るということだったんです。ペテロのこの師匠イエス様に対する進言、いさめの言葉は、実はただでは済まない越権行為というか問題行動でした。本文33節に、主イエスは振り返って弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。サタン引き下がれ、あなたは神のことは思わず人間のことを思っている。福音を誤解していたということです。 自分たちユダヤ人の都合に合わせて神様の言葉を勝手に解釈する、その危険は闇の力に翻弄される重大事故とイエス様に移りました。で、実はこのような福音を誤解するというのは現代のキリスト教会にも迫る危険でもあるのです。福音とは何なのかということについて、地域によって時代によってその考え方が変わることがあります。日本の教会で福音といえば罪許されて天国に行けるんだぞということだと長く言われて、私もそれを学校で学び、そのようにお話しさせていただいてきたんですけれども、戦後しばらく経って、2000年前のユダヤ人社会を詳しく調べてみると、そのような伝統的な福音理解が実は正確でないということが20年も前から英語の世界では言われるようになっていました。で、私自身も最近さまざまな本を読み漁って、この福音理解をもともとの2000年前のユダヤ人社会でどう響いていたのかという、そういうもともとの理解に立ち返ることにさせていただきました。使徒的福音と言いますけれども、それに沿って聖書を読むと以前よりも一層正確に、特に新約聖書の御言葉がよくわかるようになってきました。で、例えば第一ヨハネの3章8節には、悪魔の働きを滅ぼすためにこそ神の子が現れたというふうに断定する箇所があります。で、続く第一ヨハネの5章では、信じた者が闇の力を打ち破るのだということも記されています。そのように神様がキリスト教会に託された福音というのは、クリスチャンが悪魔との霊的な戦いに参加して宇宙的規模で勝利を収める物語だということが分かってまいります。自分たち信じた者だけが罪許されて天国に行くという程度の話ではなかったということなのです。つまりクリスチャンになるというのは、そのような危険なオペレーション、悪魔との戦い、軍事作戦に参加するという意味だったんです。で、その軍事作戦に参加する、参加の仕方はそもそもが負ける姿勢で戦うという極端な戦法を取るわけです。つまりキリスト教会は進んでリスクを取る、リスクを背負うということでしか成長しないものだったということが分かってきています。ですから本文34節においては、イエス様は弟子たちのみならず群衆をも呼び寄せて次のように言われました。私の後に従いたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。神が人間を招くときには、神が人に責任を背負わせるときには、それは本気で招き本気で背負わせる。闇の力を打ち倒して世界を正し、全世界に神の恵みと命の支配を行き渡らせるという働きは、神ご自身が一人で進めるのではなくて、その大きな部分を信じる者クリスチャンに神は本気で任せるということにされたわけです。ですからイエス様のその招きの言葉に応じる方の人間も、神に誠意の限りを尽くし本気で応じなければバランスを崩してしまいます。だからイエス様は、自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさいと、そのような極端にさえ聞こえる言葉で 弟子たち、そして群衆を招いてくださったのです。自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。それは決して他人の奴隷になれという話ではありません。人から何か頼まれ事をして素直に応じるのが自分を捨てるということではありません。最近教会目当てに、人を同情させる詐欺の電話がかかってくるようになりましたけれども、お金の送金を電話で頼まれて言われるがままに自分の銀行口座から送金するというのが自分の十字架を背負うことでもありません。そうでなくて聖書の言葉に示されてイエス様から直々に任された働きを担う神のしもべになるということをこの34節は言っているのです。2000年前のユダヤ人はモーセの律法を守っていればやがて神が来て自分たちを世界の支配者にしてくれるというふうに高をくくっていました。しかし神の道はその逆で、厳しい現実に君たちは直面しなければならないとイエス様は教えられました。それはまず自分を捨てることです。自分の常識感覚、世界観、固定観念、また時には土地や人脈までも捨てて自分を完全にイエス様に委ねるということを神は要求されました。十字架の死に向かっていくことがかえって命に至る道だという逆説を受け入れるようにとイエス様は教えられました。でそのような覚悟を身につけて初めて私たちは弟子として歩めるようになります。そうして初めて神様から確実に実現する夢、使命を受け取れるようになります。そのようになって初めて30倍、60倍、100倍の実を結ばせ、サタンとの戦いに勝利し、諸国民を改心に導く力を身につけることができるようになります。そうなって初めて教会は多くの人たちから求められ成長する団体になっていくのです。でこのような人生を決定的に変えてしまうような招きを素直に受け入れる教会は大きく成長します。今のアフリカや南米や東南アジアの一部でそのような現象が見られています。ところがいわゆる先進国、社会が豊かになって人々が高学歴になっていくと、このような逆説を受け入れる余裕がどんどんと少なくなっていきます。人々はより無難で快適な福音理解があるはずだ、そう思って理屈をこねるようになって、福音が本来の意味から少しずつずれていってしまいます。これが悲劇の始まりではないかと私は思っています。先週の関東教区総会では、キリスト教のある出版事業者が大きな赤字になったというふうに報告されました。ある面から見ると理屈をこねる本を多く出す出版社として知られていたところです。悲劇はまた諸教会にも現れています。ある牧師がおっしゃるには、自分の教会は養老院だと、だから若い人が来ると逃げていくんだ、そんなふうにおっしゃっていました。また少なからぬ先生方が働きに行き詰まり希望を失って傷んでいると先週の総会では感じました。そしてなんと主だった指導者たちから、そうなったのは君たちの説教に原因があるというようにほのめかされてしまったので、さらに気落ちされていたことと思います。イエス様の招きに対して その教えに対して素直になれず理屈をこねてしまうという方向が一度進み出すと、いつの間にかそれが教会の伝統になって、神の言葉が無にされて、弟子は育たず教会がダメになっていくというサイクルが始まってしまいます。私たちが住むこの地上には闇の力が未だに猛威を振るっています。ですから、そういう中で主イエスに従うというのは、ある意味アメリカ軍の特殊部隊に志願するようなことととても似ています。ブートキャンプで史上まれに見る猛特訓を受けて、強い闇の勢力を相手に組織的に連携して戦う、そのような危険な任務を果たすということに私たちの日常は似ています。それはかつての福音に従って罪許されたから快適な人生、繁栄する人生を求めるというのとかなり次元の違う生き方を意味しています。本部38節で主イエスは言われました。神に背いたこの罪深い時代に、私と私の言葉を恥じる者は、人の子もまたそのものを恥じる。さっきの自分を捨て自分の十字架を背負って主イエスに従いなさいという招きは、現代人の多くにとっては恐怖にあたるような言葉ではないかと思います。こんな御言葉は聖書になければよかったのにと思われることもあると思います。しかし、教会がこのイエス様の招きを恥じて、もし無難で快適なキリスト教を目指すのであれば、それ自体がキリスト教会の素晴らしさを傷つけるものとなってしまうでしょう。それに対して、悪霊征伐の共同戦線に参加しなさいというイエス様の真摯な真剣な招きを素直に信じて受け止める教会は、この罪深い21世紀を生き延びて逆に繁栄することになるでしょう。神様は全世界をご覧になって、ご自身の計画目的を達成するために献身するものを探していらっしゃいます。イエス様と共に戦い、神の王国を建設するというのは、時に負け組のような惨めな生き方に甘んじることを意味しています。敵を愛して祝福を祈り、世間から見放された人たちを助け、正直に生きるからです。馬鹿にされても反論せず、世間的評価には耳を貸さず、周囲からの同調圧力にも屈しない、いいことをしていながらも自分をアピールせず、人に頼らないで神の救済に期待し、弟子として忠誠を尽くす。そして、人生で重大な決断を下すときには、他人が羨むような輝かしい道に進むのではなくて、逆に人の嫌がる条件の悪い選択肢を選ぶことも多くなることでしょう。旧約聖書6章の箱舟を作ったノアのような人生かと思います。20世紀で言えば、非暴力で知られているアメリカのキング牧師、インドのマザー・テレサのようかもしれません。またヒンズー教徒でありながら、キリスト教のこのような側面をよく理解して、それを実際に実践して見せてくれたのがマハトマ・ガンジー首相でした。そういう生き方を見た世の中の人たちは、そんな人を一層迫害し、一層踏みにじりたいと思うかもしれません。しかし、そういう方々が苦しんでもうダメだと諦めかける、そのピンチの時に、主イエスは立ち上がって、全能の御手でその人を助け、守り、祝福し、神様の品性を授けて輝かせてくださいます。 負け組になる覚悟で踏み出す人に神の力が現れ、悪霊はその時に敗北するのです。そこに至って初めて世の人たちは苦しみに耐えた証人に魅力を感じ、その人のもとに集まってくるようになります。キリスト教会は一歩遅れる時間差を経て発展します。主イエスの言葉に嘘はありません。祈りましょう。天の父なる神様、自分を捨て自分の十字架を背負い私に従いなさいとイエス様はおっしゃいました。イエス様を信じて従うというのは、闇の力とイエス様と共同戦線を張るという危険な軍事作戦に参加することです。私たちそのような戦闘において十分な力を発揮したいと願っております。どうぞ私たちを捕らえて闇の力との戦いに勝利させ、そのことを通してあなたの素晴らしさをこの世に明かしできますように、どうぞ祝福の時を私たちに与えてください。全世界の教会があなたを礼拝するこの時、あなたの喜びとなって御国の戦士としてこの一週間良い働きができますよう、各全世界各教会をお支えください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。